やお疲れ様です。
はい、ライブね、終わりました。コレクターズモッツトンツアーヘイブンズロック宇都宮ということで、見終わりまして、今もうすでに高崎に帰ってきました。もうちょっとでね、家着くんですが、まあ8時ちょっと過ぎかな、10分15分ぐらいに終わってなんで、9、10、今11時にはなってませんが、3時間近くが経ちます。結局あの帰りは佐野インターね、佐野富士岡インターアウトレットがあるあそこねまで下道で行って行き同様ね、で帰ってきたんですが、まあ、そこでアクシデントですわ。東京方面に行っちゃって、ついつい。そうすると、館林っていう看板が見えてきて、あらーと、これ、本当に東京行っちゃうやつだと思って戻って、福島方面に向かわれたんですよね。で、そこでジャンクションで、北関東道に、ね、登るっていうね、まあ、ちょっと普段、佐野からね、なかなか、髪切りに行った時とかも、あんまり高速帰り使わないんで、使うとしてもなんだその先のね桐生大高乗ったりするんでね、ちょっとやっちゃってね、まあ館林で U ターンしたんですが、まあ300円無駄にしたというか、まあそれ時間をね無駄にしたなという感じですが、まあなんとかね、そんなロスせず、帰ってこれました。でね、まあ今日土曜日なんで明日休みで、ゆっくり寝れるからいいなと思うけどね、本当にね、その数年前は次の日仕事だろうと、まあ平日でもたまにはねライブ行ったりしてたんですけどね、やっぱ次の日休みがいいね、土曜のライブはいいねっていう感じでございますわ。はい、でね、まあ長々喋りましたがライブの感想ですが、もう本当にかっこよかったです。はい、それにつきますし、曲は本当にいい歌ばっかりで、僕が持ってる CD 以外のものも事前にセットリストを見て、予習していったんで、それなりに乗れましたし、はい、で、ね、何よりね、まず近い、本当に2メーターちょっと先にいました。メンバー加藤さん、小太郎さんいましたし、ヘブンズロックね、まあ、300人ぐらいのキャパあったけど、300人、まあ、あんなもんか、300人って言ったら、ね、ライブハウスで本当に狭いライブハウスだったんで、驚きましたね。あんなにね、コンパクトなとこで見たことないんで、マジで近い、すごい。でそこでやるロック、まあ、あれがロックなんだろうなって、演出もなく、ガッとギターかき鳴らしてリズムタイガー打って、ベースね、マルベースドラム打って歌うっていうのね。だから僕がね普段見てるライブっていうのは、騎士団だったり桃色クローバー Z っていうのは非常にこうなんだろうな、バラエティエンターテインメントに富んだグループなんでね、余計ねギャップというか、そのシンプルさにしびれたなっていう感じでね、いいですね。それとともに、なんだろうな、そのめちゃくちゃ近くて、で最後ね、僕っていうか、そのイエーイみたいなハイタッチが行われるわけですよ、終わった後みんなと。で俺もちょっと前にいてやったりして、まあ孝太郎さんとタッチしましたと。でリーダーとも結構どさくさに紛れて一回タッチしたんですけど、もう一回ね、2回目のアンコール終わった時に、そう2回もねアンコール来てくれたんですけど、まあ、2回目なんで、ね、1回触ったからいいかなと思って後ろの方にいたんですよ。そしたら、来い来い来いみたいな感じで、まあ、明らかに俺を見て、呼んでくれて、で握手結構長めにしたりして、まあ、リーダーにも触ったし、孝太郎さんにも触ったし、孝太郎さんのギターにも触ったっていうね感じでね、本当になんつうんだろうな、最後の終わった後のお客さんへの接し方っていうか、それがすげえ本当に良くて、まあ、ファンへの思いっていうんですかね、それはやっぱりでっかい会場で感じられるものなんでいいなと思いましたし、でね、まあ、そこからもうちょっと話を派生すると、先日ね、池袋交差点に、コレ ラクターズさんっていうのは実際売れてるんですかっていうファンの質問があって、それは俺もすごい謎で、まあもちろんそのバンドだけで食ってるっていうのは分かりましたけど、そこまでね、まあ、失礼な話かもしれませんが、知名度もない中でああやってまあ生活してやってるので、まあ、実際どのぐらい売れたらねアーティストって食っていけるかとか、どういう生活ができるかって分かんないんで、それをすごい解説してくれました孝太郎さんが。で今はその CD は売れませんと、時代だから、もう誰でも売れないと思う、ただ AKB と嵐ぐらいだと。だから CD なんて元から誰でも売れない中で、売れてるかどうかっていう指標は音楽だけで食えてるかっていうところにあると思うと。でそういう意味では その、まあ、それなりの生活をね音楽だけで食ってしてるんでね、そこそこの生活をっていうのもそこはまだ結構リアルだったんですが、まあしてるんで、うん、まあね、そういう、まあ、ブログとか見てても結構高い楽器買ったりね、うん、してますから、それなりの収入あるなっても分かってましたが、もちろん家族もいらっしゃってね、だからまあ売れてるっていうんじゃないでしょうかねっつって、ああそういうことかと。まあね、ライブもたくさんやってますし、それこそ、うん、騎士団とかモンクロール全然多いペースでツアーとかライブやってるんでね、そういうところでまあコツコツ、まあ、ライブ主義ですよやっぱロックロンラー、うん、テレビ出るわけでもなく、ね、そういうとこで稼いでしっかりと、まあ本当にアーティストロックミュージシャンとして稼いで食ってるんだなっていうのが分かって、でそんな彼らでさえ売れてるという状況なのに、ああいうちっちゃいライブハウスでやってると。で一方ね、まあももクロは今、まあ、飛ぶ鳥を落とす勢いですが、騎士団でさえって言い方おかしいですけどね、かなり、まあ、そのホールでやったりとか、まあ、一度はドームとかもやりましたし、やってますわ。今回もホールツアーやってます、うん、でね、ホールとかをバンバンやっちゃうようなね、アーティストっていうのは、そのただでさえ売れてると言えるね、ただ売れてると言えるコレクターズより全然でかい規模で動いてて、だからもう騎士団、そんな世間的には売れてると思わずいないね、騎士団でさえもうめっちゃ売れてるって言っていいぐらいだなと思ってね、そのそれこそ団長ね、綾小路団長は店もやってますよ、六本木に2軒、そして今度大阪にも出すと、だからもう売れてるってなんだろうなみたいな、その思いまして、なんか不思議だなと思って、うん、そのみんなね好きでこう見てるアーティストですが、それぞれの売れ具合とかは違うくて、もうなんだろうな、コレクターズぐらいで多分全然いいんだろうけど、その上の上の遥か上たちがまだまだいっぱいいるっていう恐ろしい、まあ、世界を、その段階を見たんで、目の当たりね、その例えばビーズだけ見てたら分かんないですけど、こうももクロ見て、騎士団見て、コレクターズを見た中ですごい分かったし、さらに言えば、うん、そんな中でもファンに支えられてね、こう活動してるっていうアーティストたちはみんな思いは一緒で、うん、ファンへのその感謝感みたいなのは誰、どの3つのグループどれからも感じてるんで、うん、そういう面は一緒だなと思ったりとか、まあ、いろいろちょっと深く考えることがありました。ちょっと今家に着いちゃって、うん、話しきれないんですけど、ね、すいませんね、ちょっとまとまりもなく話しましたが、まあ、本当にコレクターズ最高ということで、また行きたいと思いますしね、これから続くももクロ騎士団というライブを、まあ、今日考えてのことをね、思いながらまた楽しんでいきたいなと思いますよ。はい、そんな感じで今日はこのことで締めましょう。 Do the download